皆さんおはようございます。
おはようございます。
YouTube で聞いてくださる方々も感謝します。祝福ありますように。まず第一、まず第一に求めるべきものは何でしょうか。このテーマについてちょっと一緒に考えたいと思います。実は前の日本の総理大臣がはっきり言ったね、まず第一に経済。また西洋では今、いや実はまず第一、それは自分の気持ち、もし間違った体に入っていればそう感じるなら、それなり体が男でも女ですとか、自分の気持ちがない、そういうはっきり宣言する人たちがこの世の大半です。お祈りします。聖なる天皇父様、感謝いたします。王の王、主の主が共におられ、私たちに語ろうとしておられること感謝いたします。どうかこの暗い世界に、世代に光として輝くものにさせてください。この汚いこの世の中で塩として清めるものとして、勇気を持って清めるものとして進む、そういうためでありますようにお祈りいたします。主よ、ご臨在をもって祝福してくださって、御言葉をもって私たちに語ってください。お願いいたします。主イエスキリストの尊い皆によってお祈りいたします。ハレルヤ、感謝いたします。私たちの気持ちは本当はもう本当に変わりばっかりするもので、それだけではない。やっぱりイエス様はっきり言いました。人の心からは悪い考え、殺人、争い、汚い関係、人の心から来る。いや、あの人のせい、この人のせいで私こうとああとなったと言いたいんですけれども、責任転嫁というのはもうはびこっていますが、でも私が罪人、罪人というのは、罪というのは的外れ、的外れ、的外れがちゅことでもあればもうとんでもない、間違った先に向かっていきますね。私たちはまず第一、第一、心の中を探っていましょうか。まず第一、私危機の時、あるいは心配の時、まず第一何を求めますか。新しい朝にまず第一、その日のために何を求めているでしょうか。ついやっぱり経済でしょうか。自分の気持ち、自分のしたいこと求めたいでしょうか。いや、経済は必要です。服は必要です。食べ物が必要です。いろんなその気持ちを満たす、そういうようなものがある目において当然です。でもその中で神様は私たちに語っています。第一になってはいけない。一緒に読みましょうか。この前マタイ26節から、マタイ26節からこの章の終わりまで読みましょうか。鶴田先生お願いします。読んでください。
マタイ26節から、空の鳥を見なさい、種まきもせず刈り入れもせず蔵に収めることもしません、けれども あなた方の天の父がこれを養っていてくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。あなた方のうち誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか。なぜ獣のことで心配するのですか。世の指がどうして育つのかよくわきまえなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも飾ってはいません。今日あっても明日は野に投げ込まれる野の草さえ神はこれほど装ってくださるのだから、ましてあなた方に良くしてくださらないわけがありましょうか。信仰の薄い人たち、そういうわけだから何を食べるか何を飲むか何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは異邦人が切に求めているものなのです。しかしあなた方の天の父はそれが皆あなた方に必要であることを知っておられます。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられます。だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。
ありがとうございます。まず神の国とその義とを第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられる。なんという素晴らしい約束。まず第一、神とその義。まあ今神と呼ばれるいろいろありますね。本州の北の方はバラの姿のものも神と呼ばれるとか、あるいは元日にたくさんの人は神社に行ってなんか金とか銀でできてるようなものを拝んで今年受験の合格とか今年の経済の守りと今年の健康が守られますようにと真面目にその目があっても見えない耳があっても聞こえないそういうものの前でひれ伏して群衆何百万人お願いする。そして一つの恋を置いていきます。私たちはそういういわゆる神ではなく目に見えない方、ここでソロモン王というあの王様が引用されましたけれども、ソロモン王が言いました、宇宙のもろもろの天が神様を入れることできないほど本当の神様は偉大で、もちろん目には見えない、宇宙も神様を入れることができないほど偉大で、どこでもおられる。私たちはこの神様に存在し動いています。どこにでも同時におられる、その方に祈ることができるのはなんと素晴らしい。ハレルヤ、感謝いたします。ノルウェーにも私は家族のために乗るとすぐそこにいる。日本のごとこでも、いやこの銀河のどこでも、いやあらゆるギャラクシーのどこでも、まあ、日本でギャラクシーというんですか、どこでも宇宙も神様、偉大なる創造主入れることできないほど偉大で、その知性は偉大で、全てを組み立てた偉大なる方、私たちのお父様です。感謝ですね。そしてその方は愛ですね。その方のその精神は与える愛、アガペは与える愛。神様はいつも手を広げて全て生きなるものを養うことを それは神様の喜びです。それはその精神です。養うこと、ちょうどあのギリギリで満たす、そうじゃないの、溢れるどこでもね、草も溢れてますね。木もどんどん大きくなりますね。もうしょっちゅう切ってないと、家のより先に行ってしまいます。実もそうです。溢れる。神様の素晴らしい、はい、満たすこと、もろもろの楽しみが主の御前にある。私たちはどこにいても、この教会に来なくても本当は神様に祈れる、語る、そしてその答えを期待できます。エリアは落胆していた。神様のために大きな働きをして、そして遠いところ40日間神様のくださった、なんと溢れるエネルギーのものを食べたら40日間も歩いて、そして神様の声を聞きたい。そしたらなんとすごい嵐が来た。彼はそこにいたホリアノから出ていて、でも神様はその嵐にはいなかったと。そしてすごい地震が起こった。でも神様はその地震の中にいなかった。そして火が来ました。でもその火の中にもいませんでした。そしたら静かな細い声がありました。静かな細い声、神様は静かな細い声を持って私たちの心に語る方の方が多い。委ねると、第一に主よ私を導いてくださいと、私を助けてくださいと、私を許してください、細い声私たちに語る。今朝も私主の細い声を聞いて、一つの祈ったこと、安心できた、平安が来る。そうですね、主の国、主の義というのは喜びと平和と義に成り立っている。主の国、主の御国をまず第一に、主の御国が喜びになりたい、平和になりたい、義になりたい。神様はそういうお方です。私たちは一番必要なでしょうか、主の御国を求め、いや主の御国についていっぱい書いてあります。すごい将来主の御国の現れがもう素晴らしくて、今それについて語ります。まず主の支配として考えます。主の御国、それは主が支配、心支配すると喜びが来る、平和が来る、義が来る、正しい選択が来る。ちょっとあの詩編をちょっとあちこち一緒に読みたいと思います。例えば詩編19編、 19編の7節から11節まで読みましょう。えりこさん読んでくださいますか。はい。
主の御教えは完全で魂を使いなせ。主の証は確かで、分け前のないものを賢くする。主の戒めは正しくて、人の心を喜ばせ。主の仰せは清くて、人の目は明るく。主への恐れは清く、常しえまでも変わらない。主の裁きはまことであり、ことごとく正しい。それらは金よりも多くの純金よりも好ましい。蜜よりも蜜蜂の巣の滴りよりも甘い。またそれによってあなたのしもべは戒めを受ける。それを守れば報いは大きい。
本当は私たちにこの聖書が与えられていますね。聖書を読むのはなんと素晴らしいことですね。この御言葉を通して私たちは、まあ、新約聖書には旧約聖書について書いてありますね。あなた方は御言葉が語る御言葉が当たる、その、慰めと忍耐によってあなた方が希望を与えられる。ローマに書いてあるんですけれども、そうです、私たちは御言葉を読めば読むほど神様の義について、御心について、力について、愛について学ぶことができます。旧約聖書、もちろんまず新約聖書では私たちの救い主の偉大なるその身代わりの死によってのその御業、そのキリストの生き方の義、まず神様を知ることができますね、個人的、ね、でも旧約聖書も大事です。創世記全部読んだ人、はい、まあ、大人みんな、もう創世記すごいですよね。神様、天地万物創造し、そしてあの人間を導いて、アブラハムを選んで、そしてアブラハムのそのとそのイサクとヤコブの神様の導きとか、その十二部族でユダヤ人という国のスタートということ、そしてみんなエジプトに、なんと飢饉を通してエジプトに導かれたのはこのユダヤ人のヨセフが、なんとエジプトの総理大臣になって、そして予言の通りに400年間もそこにいた。そういうふうに神様のすごい計画、罪に落ちた人間を救うためにどんなに長い計画を持って人を導く、人の歴史を導く。アブラハム、このユダヤ人を通して全世界が祝福されるため、アブラハムの子孫を通して救い主キリストを与えるため、創世記本当に面白い、またすごい。ぜひクリスチャンになったばかりの人、もうどうぞ創世記読んでください。そして今度は出エジプト記、出エジプト記もすごいです。民が400年間もう300、男子だけで300、大人の男子です、300万人ぐらいになって、そして約束の国に導かれたという奇跡、どうやって神様がそんな技、見業をなさったか教えられます。聖書すごい歴史。そしてそこで民が 奴隷にさせられ、ピラミッドとかそういうような建物を作るために奴隷となったんですよ、エジプトで。なんで神様はそんなひどいことを許したんですか、仮の神様のために。それはその苦しみを通してエジプトから出る用意ができる。いや、もう本当に奴隷だったのにですね、モーセというリーダーが立てられて、そして導かれたのね、エジプトから。すごい奇跡を通して導かれた。彼らはエジプトから出発した時にもう海辺まで来たんです。そして後ろからエジプトの王様と兵隊がどんどん追いかけに行って取り戻すとする。前は海、後ろは恐ろしい敵、自分たちを奴隷生活に戻そうとするその支配者とその軍勢が来るわけ。どうすればいいんですか、叫ぶんです。モーセどうしてここ、いつも騒いだね、どうして。もうその奴隷の苦しみをもうすぐ忘れた、もう戻りたいんですよ。こんな怖いことに、ね、なんでさせるんですかとか、そういうような態度いつもありました。でもなんと神様はその海を真っ二つに開いて、そしてその民がその乾いたところで通る。でもエジプト人が同じことをしようとすると変えて海に埋まったんです。実はそういうところで発掘されているんです、昔のエジプトのそのワゴン、まあ道具ですか、そういうね跡が考古学によって見つかったんです。その時、いやもう無事に向こう、もう戻れないの、もうエジプトにね。そして大喜びでモーセが歌ったと書いてある。初めて歌について書いてあったと思うんですよ、聖書に。それはあの奇跡の時です。もっと前にあったなら教えてください。多分それで最初の歌が出た。大いに賛美した。モーセのお姉さんはもうまあリードして踊って賛美して、ハレルヤハレルヤ、もう救われたね。でも敵は、彼らの救いとなったのは敵のもう墓になっちゃったんですよ。そして進んでいきます、約束の国に向かって進んでいきますと、1日行って2日行って3日行って、水がない、水がない。そうしたら騒ぐよ、水くださいと単純に言えばいいの。神様そういうふうに私たちに教えたい、単純に祈って、信仰を持って単純に祈って。でもそういうふうに単純に祈るんじゃないの。なんで水がないの、なんでこんな荒野で私たちが死ぬために導いたんですかね。そしたらモーセが水を用意する、神様の奇跡で。そしてまた喜んでいたでしょうね。でも少し進むとまた水がない、そしてまた同じ騒ぎです。いやここで笑っていいんだけど、荒野でだよ、ね、家畜も子供も連れて行って水がないのはどんなにひどい試練でしょう。でも求めると与えられる。またあんな群衆だよ、荒野でポツポツ、たまにしかね、泉がないところに、水がないところに導かれた、訓練するため、訓練するため。何の訓練？神様を頼る訓練。 神様を神としての神にして、そして心の神として迎えるためにそういう訓練がね、この食べ物がね、食べ物がね、そしてまたどうして私たちはまたあらがでこう死ぬために、まあ、繰り返して繰り返して騒ぐんですね。でも試練の度にモーセは祈ったら与えられて、マンナという不思議な食べ物、すべての栄養満点の白いものが朝ごとに梅雨とともに方々にあったですね。毎朝その分だけ、毎朝その分だけ、みんなその家族のニーズによってちょうど取ることができ、そしていろんな調理をして食べた。ところが7日目は休みの日、その時明日はもうマナはないよ、だから今日倍の分取って、今までちょっと残そうとすると神様その日の分だけ残してはいけないと言った。毎日明日のまで残してはいけない。ところが残したら腐ってしまった。私たちも今日の試練が十分、今日のチャレンジが十分と先のところありましたね。私たちは主の恵みは朝ごとに新しいということに生きるための民です。今日主に出会う、今日いただきます、そして明日は神様必ず明日の試練で助ける、そういうスタンスでああいう体験を通してユダヤ人が学んだわけです。ところが安息日はないんですよ。前の日倍の分取ってと、そして倍の分を取ったのはほとんどでしたけれども、でも安息日欲張りで探しに行った人は何もない。そういうふうに不思議に休んでいいよ、安息日は休むよ。私たちもね、まあそれぞれ日曜日しの仕事しなければならない人がいるけれども、自分なりに安息日決めて、安息日、人間は6日間働いて1日休む、そういうふうにできてるとイエス様は言いました。もうある人に会いました。もう彼女はタラントがあって、もうガリガリ、もうじゃ働きに働いて働きに働いて、まあ何人かそういう人たちに会ったけど、害を壊す、体を壊すんです。6日間働いて1日休むと入れるんです。そしてそういう時、神様の時として十分取ること、皆さん礼拝に来ていること、おめでとうございます、感謝です。まあ私たちは兄弟姉妹ねと一緒にいられるのを力もらいますね、一緒に賛美すること力もらいます、ね、そしてそれでいろんな戦いの中のいろんなクリスチャンない人たちの中で輝くためのそういう特別いただくことを期待していきましょう。ある人は、いや私はどうしても日曜日働かなければならないから、まあ、木曜日を安息日にする、まあ、まあそれぞれの仕事の都合でどうしてもというのもありますけれども、でも私たちはとにかく主の御前に静まる、これは教会としてもそうですし、一人一人もそう、主の御前に時間を取るのが大事ですね。そして不思議に 神様の声聞きやすくなる、静まること。そして、まあ、今週はこうとこうやろうとか、よくね、あの日曜日その計画、いろいろやるべきこと思い出すことがしますね。私たちはこういう御言葉の、19節を読んでいただきましたけれども、主の戒めは正しい、心に喜びを与える。そして目を開かせ、主の恐れは清い、永遠に残る、もう純金よりも素晴らしい、蜂蜜よりも甘い。そしてこの14節、最後にちょっともう一回見ましょう。14節、最後の、私の口の言葉と私の心の思いとが御前に受け入れられますよ。それほど神様細かいお方ですね。私の口の言葉と私の心の思いとが御前に受け入れられますよ。言葉が大事ですね。私小学校1年生の時に、まだその時ノルウェーはキリスト教の影響がかなりありました。そして一つの賛美歌を教えられましたね。言葉について、言葉は剣、友にも敵にも傷つける力がある。しょっちゅうの勢いで飛んでいって飛んでいって、言葉を気をつけなさいとヤコブが言います。もし言葉で神様を賛美する、その口からまた兄弟姉妹呪うならとんでもありません。陰口、悪口気をつけなさい、つい出る言葉があります。大きな船が小さな明かりですか、小さなこのものによって指導されるように、この言葉が私たちを支配します。だから私たちは神様の前に間違った言葉をお詫びすること、大事です。間違った思いまでもお詫びすること。私のこの14節、思いも私の口の言葉と私の心の思いとが御前に受け入れられるように、まあ、コリントには私たちが一つ一つの思いをキリストの虜にするように、いやすごいことですね。一つ一つの思いがキリストの支配の下の中にあれば、なんとなくほど遠いような世界ですね。それほど清められるというのは、全ての思いが神様に受け入れられる。でも神様は時々 主の御前に静まると、あるいは普段のことをなんかやってるとき、あの思いは間違ったよというお方です。お見通しです、私たちの心と言葉。私たちは自分の言葉申し開きしなければならないと書いてある。そして言葉は思いから来る、気をつけなさい。水清く清い愛ではない、真実ではない、威張るための言葉。ちゃんと調べて言ったのではなく、大体知ってるようなことをつい言ってしまうこと、危険です。気をつけましょう。神様はその一つの言葉で人を、世界を救うことか、戦争に投げ出すかありますよ。リーダーたちのその話し合い、によってその言葉どんなに大事か、私たちはリーダーたちのために乗らなければならない。詩編一編に行きましょうか。詩編一編直清さん、読んでくださいますか。詩編一編一節から三節まで。
知恵を喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに割った木のようだ。時が来ると木にはなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。
すごいことですね。水路のそばに植わった木のようなものでありたいんですよね。時が来ると実がなる、そしてその葉は、葉っぱは枯れない。その人は何をしても栄える。栄えたいよね。アメン。すごい約束。幸いなことよ、悪どもの計りごとに歩まず。それは考えだね、考えの境。罪人の道に立たず、少しでも罪人の何やってるか見たいという、その道に立たず、そしてまことにその人は、あ、ごめんなさい、そしてあざける者にの座につかなかった。その人、イエス様言いました、罵りが人の心からく。つい、どうして子供たちが親からも学校の先生からも死ねということをしなさいと言われないのに、なんで言うの。触ると汚くなると、うちの子供たち言われましたけどね、親から習ったわけでないでしょ、先生もそう言いなさいと言ってない。 それでも出てくる。罵りたい。自分とちょっと違うものか、自分を何か威張るために、人間の心は本当に欺きいっぱい。でも私たちはこのキリストの尊い身代わりの死によって許される。キリストの尊い血潮によって清められ、そして私たちは許される。私たちの言ったいけなかった言葉も思いも行動も全てキリストの血潮によって許されるのはなんとすごいことです。そしてキリストが復活して私たちの心に聖霊を通していますから、私たちは無限の力提供されています。でも一遍にもらわない、朝ごとに新しい恵みを、朝ごとに新しいチャレンジに対して祈る、そして知恵もらう、知恵もらいます、そして助言もらいます、そしていやもうこの人もう愛せないと思ったら、はいと許しのイエス様の心ももらえます。いやこの人に勇気を持って何か注意できませんと思ってもイエス様によって勇気いただきます。正しいことを言うべきです。それで反感が来る、怖いですよ時には、正しいことを言うことを。でも神様はそういう力を与えてくださる、助けてくださる。そして黙るべき時、黙らせること、神様はできます。今日のチャレンジは、今日の恵みは十分である。それに対してすいません、うまく言えないんですけれども、朝ごとに恵みは新しい。いやここにもいたいし、あっちにもいたいし、もうこれ年取れば取るほどね、いろんなチャレンジそれなりあります。でもイエス様は白髪になるまでも、白髪になってもおんぶすると、知恵をくださる、健康を維持するための知恵もくださるし、癒してくださることも体験できます。神様知恵をください。私がん、手術をした後、いやもしかしたら一つ小さいね、アグレッシブな積極的ながんの細胞があればまたなるかもしれないから、こんなにいっぱい薬を飲んでくださいって言われたんですけれども、有明病院でね、偉い病院で、いやその時なんか暗くなりました。どうしよう。そしてとにかく神言を読んで読んで読んで、そして来ました、陽気な心は健康を良くす。雨一つの言葉で心が変わる。陽気な心で健康を良くする。私は陽気の心でここに、時には毎朝ここに来て祈って、そして知恵いただいた、ちょこっとお受けなさいと、あなたに、あなたが話すべき人たちが下にいますから、それでこれはやらないけどこれはやる。そして不思議に神様ともにいてくださる、喜ばしいシーズンになって、証しができて、助けもらって、主の声を聞いて、そして通ることができました。そして主人に言いました、主方に私の名前、健康のためのその祈りのその課題の人として、兄貴消してください。主は私の癒し主です。アーメン、アーメン。主は真実でますます強めてくださった。予言ももらったのある集会で、予言を求めたんじゃない、勝手に 来たんです。私に前の日本語学校の同級生が私に来た。そしてあなたは、ま、あなたの中の細胞は全部新しく神様してください。そしてあなたは前より強くない。アメン。そういう言葉があらゆる薬よりずっと力があります。アメン。主が共にいてくださって守ってくださる方です。弱い人もそして人強い人も神様は守ってください。特に弱い人こそもじられることがある。パウロはそう言われました。あなたは弱い時に強い。アメン。私はあなたの恵み、あなたの私の恵みはあなたに十分ですから。ハレルヤ。主の恵みはあふれるばかり、そして十分。そしてまた神様試練をくださる。そしてそれについて祈るとまた答えが来る。こういう道からは卒業は天国に行くまでない。でもその日その日試練もまた恵みも十分。アメン。お祈りしましょう。聖なる偉大なる愛する天のお父様、感謝いたします。あなたから離れては本当に何もできません。でもあなたと共に歩むなら日々日々必要な光と必要な励ましがあることを感謝いたします。途方に暮れてもあなたは私たちを捨てることはなさいません。そして死から命へ、確かに脆い器です。でもそれは主の栄光が輝くためであることを感謝します。主イエス様ありがとう。本当にあの十字架のひどい道、私たちのために歩んでくださったことを感謝いたします。そして世の終わりまで日々主が共におられることを約束したことを心から感謝いたします。主イエス様をたたえ感謝し尊く皆を通してお祈りいたします。アメン。